じゃああれですかね、時間の方もあんまりあれだ と、ラジオビューグルタダですということで、本日は、5月の30日水曜日平日の昼間からですね、4人の大人が集まってあれでもないこれでもないという話をちょっとしばらくしてたんですけども、今回 の、 あのメインゲストとしてですね、以前にもアメリカンフィギュアアメトイ、
アメトイブ
ーム、フィギュアブーム特集の時にですねお越しいただいて、そのあたりのブームの当事者としてですね、あの話をまとめていただいた小田切博さんにまたお越しいただいております。小田切博さん、どうよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それで、まあ、今回あの特集というか、あのフィギュアブーム特集の時でもちょっとだけ取り上げて、あんまり深入りはしなかったんですけど、NTT 出版の方から発売された戦争はいかに漫画を変えるか、アメリカンコミックスの変貌という本が、小田切博さんの著で出てまして、もうこれ発売されて、
ね、2007年なんで10年経ってるっていうのにこの間気づきまして、
ね、10年あっという間というか、なあその10年経ったということで、ちょっとちょうどいい機会なので、結構その10年前の時の小田切さんの考えていらっしゃることはいろいろこの本にぶつけてあると思うんですけども、あのその10年経ってどんな風に変わったのかっていうところをちょっとこう今回伺えればなと思って、あの小田切さんをお呼びして、なおかつ聞き役としてちょっと僕だけだと相当心もとないので、あの強力な聞き役というか、もうこちらもゲスト2人呼んできた、ゲスト3人体制で言ってもいいと思うんですけど、以前の小田切さん の、 あのアメトイブーム特集の時にも来ていただいた、翻訳者の椎名ゆかりさん、どうもよろしくお願いします。はいはい、なんすか突然声が小さくなりましたね。さっきまで割と元気にしゃべってた感じでしたけど、はいはい、いらないことまでいろいろ言ってたんですけど、はい、にお越しいただいて、なおかつもう一人、ちょっとそのあたり今回のテーマ、僕はちょっとテーマは全体に見えてないんですけど、聞く上においてはこちらの方もお呼びしたら面白い話が聞けるんじゃないかなと思って、こちらも翻訳者の原正人さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すみません、呼び込みの方がちょっと長くなってしまいました
。全然です1時間ぐらい待ってもよかった
ですそうですか。いやいや、もうこの2人が来ていただいたんで、僕はもう今日1日脇で紅茶飲みながらマネケン の、 あのワッフルを食べてるつもりでぐらいの大船に乗ったつもりで来ていただいてますけども、はい、
ただまあ今日は、はい、あの人選含めて、どちらかというと僕の方が頼んだ形なんですけど、
はい、ね、はい、
なんでこの、まあ、実はこの本が10年経ってるんで、どっちかっていうと、そのこの本が出た頃の状況の話を、多分しといた方が、まあ、分かりがいいんじゃないかなと思って、ね、っていうのは、はい、この間この番組って言っていいの？
まあ言っていいと思います。差し支えなければ。はい、
まあ、この番組出させていただいたときに、はい、あのもうそうなんだけど、その後も、はい、まあ、何回か聞かせていただいて、
ありがとうございます。虐待のない話で、
はい。いや、まあ虐待のない話は面白いからいいんだけど。
ありがとうございます。
多田さんのあとこう、はい、相方の、
皆川です。はい、
皆川君よりあの佐々木さん、
ああ佐々木さん、はい
とさ、あの、ああ夏目さんの話を、夏目さん
しし系
の名前が出てきて、
要するに小野さん、これ失礼なこと言いましたね。ビクビク。
小野さんと一緒になったら、はいはい、あの夏目さんがいたみたいな話で、要するに、
ね、あのこ
う夏目さんがどういう人なのかよく分かってないで、うん、単に有名人って言って
るんですが、無知ゆえで、はいはい、
だからあのこう、ああそうか、 この辺の要するに、現在アメコミクラスターって言ってるような人たちは、まあ、案外その、漫画批評とかとまた接点なくなってんなと思って、
うん、いや俺はクラスターではないですけど
それは俺は奇弁だと思
うマジですか
そんな奇弁だと思う
そうなんだまあまあそれはいいとして、はい、
だってそれはさあの、はい、なんていうのかな自己認識として、はい、そのねそ
いや、はい、どうぞどうぞ
自分がああのアメコミクラスターだっていうアイデンティティにしてるかどうかじゃなくて人から言われるの感じしなきゃダメだ
よ、うん、そうなんですかねやっぱり俺は
それはあれだよあのこう別に、はい、俺たちオタクはって言わなくてもいいけど、うん、こう人からああまたオタクが何かやってるよって言われたら、うん、すいませんオタクでって言わなきゃいけないのと一緒だよ
まあまあオタクはオタクかもしれないですね
そうだから別にそこでいや俺はオタクじゃねえよって言ったらおかしいじゃんおかしいじゃんっていうことさ人からオタクって見えてるんだから別にそれは感受しないとさ
だからさはいすいません
真逆じゃねえか、
はい、完全に今脱輪しましたはいという感じでまあ今その戦争はいかに漫画を変えるかっていうまああれ10年前に出た大問題作がありましたけれどもまあそれがまあどういう状況でこの出てきたかっていうか書かれたかっていう話をしましたけどまあとりあえずこの本最初に見た時ビクッとしましたよね第一章の始まりから異文化まず最初にはっきり言っておきたいのは私たちはアメリカンコミックスというメディア文化について知ってるようなふりをするのはいい加減やめるべきだということであるっていう
これはもう小田切節ですよ
完全に一発かましてますよね
でも意図的にかましてるんですよねこれは
かましてますねこの1票目は、
はい、
あの意見表すごい悩んだんです
よああなるほど
だから最初は入ってなくて
あそうなんですか
うん、ただ、
うん、そうなんだ
最初は入ってなくて、
うん、次の部分では日本では一般的にアメリカのコミックス文化を軽く見る傾向にあるがっていうふうに
いうかもっと軽い感じで、うん、その
ソフトランディング的な
あの入ってたんだけど、はいまあ、はっきり言わない通じないなっていうのを、はい、まあこれに関してもすげえ何遍も何遍も書き直してたんで、うん、
書き直した上でのかましですね、うん、はっきり言ってお
こうそれもだから割と最終段階ぐらいでこれ入れてるので
ああなるほど、
だからそこは完全に狙って入れてるんだ狙って入れてるんだけど、うん、そんなにこう実は書いた時には別に、うん喧嘩を売ってるとかはこれについて思ってたわけではなくて、うんただこのくらいはっきり書かないと分かんないかなってとかっていう程度で、はいはいはい、あんまりだからなんか読んだ人がどう思うかとかっていうのを忖度はしなかった気が
そこに関しては
いつかねバンドデシネでこう書いてみたいな
分かってるふりはやめるんだと思う
誰も分かってないみたいな
、うん、まあそれはあるかもしれないですけど
ただ要は、その辺のなんでこういうことを書かなきゃいけなかったのかみたいな話を今日しようと思って、うん、一応お願いしたんだけど、でだから、花さんと信也さんに来てもらったのも、そういうところがちょっとあって、花さんはさ夏目ゼミにいたじゃん。
夏目ゼミにいました、僕は、2年間。
ね、夏目房之助さんっていうのは、これからこうお話しするんですけど、目がこう2000年ぐらいから参加してた、漫画史研究会っていう、うん、実はその2000年代以降の、割とアカデミックな漫画研究の方のこう、まあ、中心の一つになっていく母体の何だろうあれはサロン
サロンって言っていいのか、うん、そして始まったのは2000年代から90年代から
97、8年ぐらいかららしい、うん、2007年とかそのぐらいに確か2007年だか8年だかに10周年パーティーをやってるんで
そうでしたよね、うん、
なるほど、うん、サロン的な規模
今会議によりますよね、もうこと5、6人しかいないときもあれば、20人ぐらい、もうちょっと集まるときもある
とか、ただ参加は自由だし、うん、なんか別に会員になるとかっていうものではないんで、うん、それで サロンっていう言い方をしたんだけど、
たぶん私は2人とその漫画試験に入れて
たんで、別々にね。
それこそ、
ま、椎名さんもだからその、実はこの本が出た後に、はい、カバー書いてもらったんで、たけし宮沢さんが
書いてありました
に来てもらって、うん、ちょっと話をしてもらったんです、うん、アメリカのコミックス界での仕事の仕方とか、
漫画試験においてね、
漫画試験で、
なるほど、
でその時に、まあ、信也さんに来てもらって、ね、うん、で信也さんはもう一点、アメリカに留学してて、うん、はい、実はそのアメリカのコミックスタディをちゃんとやってると、
うん、でなんすか今のリアクション
で、そういう漫画研究とか漫画批評の状況っていうのをフォローしてもらおうと思って
、うん、力がなんかこう及ぶかどうかわからないと思いつつ、ただやっぱその何ていうか海外漫画っていうのをやっていて、しかもその漫画研究にも若干なりとも関心があるという意味では珍しいタイプかもしれないですね。
なるほど、う
ん、だからこの間のアメトイ特集の時っていうのは構図的に、はい、宇多田くんは割とこう、はい、俺がその雑誌とかでやってたやつをリアルタイムで読んでて、
そう、当事者
ですね、うん、当事者で、はい、2人当事者で、なんだかよくわからない
聞き役として、
聞き役として椎名さんが言うっていう構図だったのに対して、今回はその
僕が完全に当事者じゃない、何
だ
か
分
からない、
何だかよく分からない人として
田
中君がいて、
そうですね、
割とこう当時の感じっていうのを分かっている人に来てもらった。
そうですね、まあ僕自身のことを言えば、その漫画誌とか漫画研究とかに関しては全くその接点がない、じゃあそういう話をされるんであればちょっと僕では聞き役としては力が足りないので、椎名さんと原さんに来ていただいたって感じなんですけども、どうですか、でそのあたりの話する上においては一応この本の方が話のきっかけとしては入れてありますけど、そのあたりのことはこの本を書くときはかなり考慮に入れて書かれたって感じなんですか。
その辺はですね、まず、この本を書く前の時点で、まあ、前回お話したように私はライター家業っていうのでずっとこうアメリカンコミックスの紹介をしていて、実は この間もその話をしたと思うんだけど、それをこう雑誌とかでやってる時は実はその日本の漫画のことはあんまり考えてなかった。
うん、口を下めてもいいんですけど、あの後フィギュア雑誌を買ったこと、はい、あの時話題に出たのほぼ買ったんですね。
あ、そうですかいやいやいや、それはご苦労さん
いやいや、ガイド安く買えて、そのことはともかく、でも小田切さんが改めてフィギュア雑誌見たら、すっごいアメリカのコミックスの紹介をフィギュア雑誌の中で知ってることに気づいて、結構私、小田切さんはその昔から知ってたからたくさん読んでたと思ってたんですけど、驚きました。
この間話に出なかった本でも書いてるから。
そうですよね、す
ごい。なんかね、もう紹介するの飽き飽きみたいなことはよくおっしゃられて、
まあ、確かにそれは
記憶がありますが、
確かにそうだよね
なるほどなるほど、
本当書いてらっしゃいましたね、たくさんね。
じゃあ僕の見ていた小田切三蔵と椎名さんの見ていた小田切三蔵はかなり近づいたってことですね。
そうです、そうです、そうです、それ知ってたわけだもんね、紹介している、それこそまさにそういう人として知ってたわけです
よ。まあまあそっちの方がメインだったんですよね、す僕のイメージだとね。
そう、私はまあちょっとそうじゃないところ
、なんか面白い記事ありましたこれ小田切君よくできてるねみたいな
きちんとリストを作るべきですよね。この雑誌にこれ書いてるみたいなね。でみんなでシェアすべきじゃないですか。
あとガンダムのね、雑誌にも書いてらっしゃいますからね。まあいろいろ小田切さんの仕事はほど広いってなるんだけど、そうですね。とにかく内容、細かく内容まで紹介してるってこう。状況全般じゃなくて、一個一個ストーリーについても詳しく説明されてるっていう。
いや、そっちが先だよ。
そう。いやいや、私が知ったのは遅かったんですね。そうじゃない方の方は知ってるから、そうじゃない方から入っちゃったから。
だから順番としてはまずこの間も言ったけど、何も分かんないでこうとにかくバカだから頭の悪い人がこれからはアメコミが来るっていうさ、意味のわからないことを考えて
妄想に取りつかれて、
そう、うん、で X 面とかの紹介をするっていうのが入ってるから、まず状況は分かってないわけだよ。状況は分かってないどころかクロスオーバーで何とか
それって何年代ぐらい、90年代半ば、
90年代初め、
初め、え、あの小田切さんって、あの何でしたっけ、ロッキンオンとかで書かれてたデビューってどこでしたっけ、ライターとして。
物書いて初めて金をもらったんだ、多分ロッキンオン、
ロッキンオン、それっていつですか、それも同じ頃、
それはも1、2年前、あ、大学にまだいたから。
すげえな、大学生でライターで見てね。え、それで、その頃物書きとしてすでにスタートしてて、その後アメコミが来ると思ってアメコミやり始めたんですか。
いや、だからそれは別に物書きをやってたっていうか、あくまで投稿が載って、その後こう、一応あの編集の方からこれについて書いてもらえるみたいなのがあってやってたっていうので、別にそれはあんまり、だから俺の中でライターとしてやってたっていう感じじゃない。だから宮本さんとか、あとで名前が出てくるんで、この辺は後で説明するけど、宮本博人とか伊藤剛が、伊藤剛っていうその漫画研究界隈の人たちが、それがその大学の時にロッキンオンっていうロック雑誌を当然ご存知だと思うけども、に載った文章を読んでいて、なんか割と思い入れがあるみたいなことを言ってくるのは、まあ名誉なことではあるんだけど、別にこう実を言えば嬉しくもなくて、別に黒歴史でもないんだけど、あの別にその時書いた文章っていうのにすごい愛着があるとか過去の栄光だと思ってるっていうのも特になくて、何かっていうと下手なんだよ。
よし、わかった。あの小田切さんに嫌がらせをするときは、その頃のロッキンオンのバックナンバーを読んで。
でも黒歴史だったら言ってない
みたいですよね。
だから恥ずかしいとかも思ってないんですけど、要するにセンスだけで書いてるから。
すげえな、センスだけで書く、
センスだけで書いてるから技術的にへったくそだから、全然なんであんな下手なものをとかは思うわけ。
いいじゃないですか、そこも演出だと。ロックゆえのみたいな、スリーコードでとりあえずやってみましたみたいな若さあふれる文章が逆によ、こんだけ言われると読みたくなってきますよね。
まあそれはいずれなんかプロジェクトとしてっちゃうんですよね。
全網羅、
いやでもだから、あの、スリーコードでもないよ。だから要するにセンスだけでやってるっていうのは、そのなんか割とこうなんか小手先
だ、これイケてる感じだぜみたいな。
そうそうそう、そういうなんか、あの割とアイデアが1個あって、それで書いてるみたい
な
ことをやってて、でその技術っていうのも当然うまいわけじゃないから、まず第一に俺はこういう技術だっていうふうに思ってないから。
なるほど、なるほど。
全くそんな気はないと思うんだけど、言えば言うほど
気になる。
すごいって感じに聞こえますよね。やっぱセンスだけで書いて、あれだけあの名だたるね、私がすごい大尊敬してる宮本先生、伊藤さん先生に付き合って褒められて、
センスの塊。
そうです、
センスの塊。センスオブワンダー。
それはそれこそさ、その当該テキスト読んでないのにそれは言えないんだ
けど、読んでみない
と。そうなんだけど、
そのギターソロをちょっとね、ぜひ。
そうそう、すごいセンスだけでここまで来ちゃったって気づかないうちに。
なんで俺ロッキン音でこんな脱線しちゃったのか分かんないですけど、ロッキン音は誰について書いたりとかしたんですか、もしあれ
差し支えない。
あれが最初、俺どっかでチラリと見た気がする。
あ、その話はなんか、
ロッキーオンジ読んでた、あれで大違う
もんね。誰かが後でなんかこう持ってきてくれたものは小田切さんの文章ですよって言ったら、へーって。
いくつか書いてるけど、でフリッパースギターについて書いたのが多分一番有名っていうのはちょっと違うけど、多分記憶に残ってて、なんでかっていうとフリッパースギターの解散をほぼ予言してたから。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、
ヘッド博士の世界とっていうサンプリングしたアルバムが出た直後に、はいはい、あのこんなことやってたらこう解散するしかないんじゃないの とかっていう内容のテキストを書いたら
なるほど、
その直後に解散しちゃったんで。
なるほどなるほど。
だからどっちかっていうと、いや、あのそれに関しては結構嫌な思い出で、別に好きなバンドだから、はいはい、解散したら嫌だなと思って書いたのに、そしたらこう案の定みたいな感じで解散しやがったから、ひどいなこいつだと思って。
デスノートとして今読み返されてるフリッパーズギターのデスノートとして、実は渡辺満里奈だったとか、そういうことが下落してなるほどね。 何の話だっけ。
いやいや、それでだからあの、まあ、どこからあのこういうことを始められたのかということで、
そうですね、
で、最初だからそういうアメコミの紹介をしてた、まあ、それは、うん、あの椎名さんが脱線させたみたいなところもあったわけですけれども、はい、あのそういうことをやってた。でそもそもじゃあどこからあの書き始めたんですかとか、その辺のお話で今そこに行った
ってことで、今は割と作品論とか書いてあんまり好きじゃないってもしおっしゃってるのに、昔は割と作品紹介、
でも作品論ってことでもないんじゃないの。
作品論ではない。だから、うん、その作品論的なことの、要するにアメコミ紹介みたいなんで、作品を紹介してこれはどういう意味がある作品なのかみたいなのっていうのを、うん、完成形みたいなのを作るところまで実はやったんだけど、うん、あのそれは、この間話に全然出てこなかった、はい、あれは SMH だったかな。
SMH、はい、模型座、すごい模型の本。
すごい模型の本とか、要するにあの辺のホビージャパンが出してた、ちょっとこう、
とんがった感じ。
宮沢さんとかが
出された、アートストーム系。
アートストーム系のとんがった本で、なんか割とこう、長めにページくれて、何書いてもいいっていうのがあって、4ページとか一つの作品っていうか、一つのストーリーを紹介するっていうのを。うん、期間かなんかの本だったんだけど、やってて、う
ん、俺も読んでました、SMH1 号から、
うん、
すごい模型の本って、嘘ですよ、嘘、本当に信じちゃいけません。
本当はスーパーモデリングなんとかかんとか、
そうそうそう
っていう、
すごいとんがった模型の本です。
要するに、でもみんなすごい模型の本って
言って
た。何の略だか分かんないからさ、
まあ、あの第1号がブレードランナー特集で、そういう感じでちょっとね、
うん、SMH だったかな、 DDD だったかな、
あ、DDD ありましたね、うん、そっちかもしれないですね。
で DDD になるともうあのそれに語呂合わせすらできないから、何の本だか分かんない。
3D みたいな。何で言ってるか、あのあれですよね、あのカルビアンドホップスの巨大なタトゥーを言ってるオーストラリア人が、名前忘れちゃった、あのホワイトトラッシュとか書いてたマーティヘモンですね、ちょっと連載してたりとか、そういうなんか模型雑誌系のところに結構アメコミ紹介記事が載ってたこともあったんですよ。
でそれはあの例えば俺が割と気に入ってたのは、はい、のバットマンの、はい、ノーマンズランド
マンズランドの、はい、
あとグレッグ・ルッカー、
グレッグ・ルッカー、はいはい、
ブルベーカーの木までの話で、うん、かつその時は本当に、ね、コミックブック1号分の実質紹介しかしてないんだけど、4ページとかかけて、何をやってるかっていうと、レニー・モントーヤっていう、あのゴッサム死刑の女性警官がいて、あのこの人は後にっていうか、まあ、その時にもう書いてるんだけど、はい、レズビアンのキャラクターなんですよ。
そうですね、元はそういう設定は特になかったんです、
特になかったんだけど、うん、あのとにかくあのグレッグ・ルッカがレズビアンにして、で、うん、とにかく自分の気に入ったこうヒロインをいじめるのが大好きな人が、こう
、はい、まあ、そういう変わった人、
そういう変わった性質のお持ちのライターで、あのグレッグ・ルッカっていうのはもともとミステリー作家なんだけど、うん、で翻訳の小説の翻訳も出てるんだけど、そのこう小説の翻訳も読んだら全く同じことをしていけない
。ある意味作家性がはっきりしたみたいな。そうですね。
でそれはあの何を書いたかっていうと、その延々とこうレニー・モントーヤっていう人は実はトゥーフェイスとこうドラマ剣っていうのが延々とあって、うん、あのノーマンズライドの前から最中を挟んで、うん、そのノーマンズランドで、まあ、トゥーベースが捕まって、あの収監されている状態の中で、そのモントドヤとトゥーベースの関係にちょっと一区切りがつくっていう、ちょっといい話があって、うん、はい、そのいい話がどういい話なのかっていうのを一通りそのストーリーラインの流れを全部そのモントドヤとトゥーベースの関係と、それとそのブルース・ウェインとトゥーベースの関係とかを絡ませながら、つらつらっとこう4ページぐらいにわたって書くっていう、
どこにニーズがあるのかさっぱりわからない記事ですね、それ。
ページの
まあ、一応ではそういう意味ではそれまでの流れ、今までのレニー・モントーヤとか、
そのでレニー・モントーヤがどういうキャラクターなのかっていう説明とかももちろん出て、
わかんないですもんね。今パッと言うと女性でヒスパニック系の、まあ、警官でっていう、
で、あの最初に出てきたのが実はバットマンアドベンチャーで、
アニメの方から出てきたけど、ノーマンズランドは今日本版も出てるんで、もしよければそちらも参照ください。
ノーマンズランドは超面白いので、
なるほど。まあゴッサムがね、ある種の陸の孤島っていうか、
ゴッサム三国志
という、そういうさみたいな状態になってしまうという。
4巻分ぐらいある、
相当熱いやつ、相当ありますよね。あれもう出し終わりましたよね。
出し終わりグッズラストが出たぐらい
ですか。あ、そ
っ
かそ
っか。だってノーマンズランドって、あの超異常な出し方してたもんね。あのコミックブックの出版の仕方として超異常な出し方をしてて、っていうのはあの当時のバットマン関係タイトル全て、つまりロビンとかキャットウーマンとか全部含めて、あの時アズライルも出てた、
アズニアが頑張ってたところですね。
で全タイトル1年間全部の本でノーマンズやってたって、ええ、しかもスーパーマンとかが時折クロスオーバーするっていう、
まあ街全体 そのゴッサム三国志状態なんで、そこを舞台にしてる人はもう巻き込まれざるを得ないっていうか、孤立無援状態なんで、
それいつも思うんですけど、その、まあ、すごいクロスオーバーみたいなのがあってね、で単行本に今なってるじゃないですか。その中には全エピソードが全そのコミックブックの話が収まってるんですか、それとも中に収まってないものもある。
ノーマンズランドは収まってる。
あ、収まってるんだ。あ、なるほど。
結構元は入れてないことも多かったんですよ。メインのそのタイトルだけ入れてるってことはないから、最近はメインとこ出して周りのタイトルとか関連タイトルを後のやつにまとめて出すとか、そういう形で日本でも出してるってことです。
で当時は前提としてあのノーマンズランドが出るなんて考えられなかったから
そうですね、ありえねえと思って
た。で しかも別にノーマンズランドの紹介をしたわけじゃなくて、まあその前に他のやり方でもノーマンズランドの紹介は しているんだけど、はい、そうじゃなくてその時書きたかったのもあのモントーベアとトゥーフェイス のちょっとこう切ないラブストーリーじゃないんだけど、
ちょっと、ね、
ちょっと切ない話を紹介したいだけで、それで4ページ使うっていう。
どうかしてますね。でそれ書いてるときは誰に向けて投げてるつもりなんですか。ただもう一人の俺に向けて投げてました、トゥーフェイスのように。
これはこれだけこの文章だけ読んで、読んだ人が意味が分かるはずだと思って書いてるから、こういう話があるっていうのが分かればいいだけっていう感じ。
それはなんかこう例えば日本の漫画とかと比べたときにちょっと特殊な漫画のあり方だからとか、あるいは
っていうんじゃなくて、なんかこういう話があるんですよっていう、もう純粋な紹介プラス、その、作品自体の価値みたいな。だからこう、常に基本的にその時やってたのは、好きな作品をどう好きかっていう、ちゃんと書く。しかも、ネタバレとか全く気にしないで、で、その文章を読んだだけで、その作品がどういうとこがいいのかっていうのが分かる。だから、異議性みたいなものも考えて、例えば、本当やの話だったら、その一応レズビアンの話だっていうのもあるんだけど、あんまりそこはメインじゃなくて、ただそれをメインで書いたこともあって、あのグリーンランタンのカイル君のアシスタントが A だったっていう、
ああはいはい、ありましたね、4代目グリーンランタンです、はい、
それはあのカイル・レイナーってストレートなんだけど、ストレートの彼がアシスタント、あのコミックアーティストなんだけど、コミックアーティストで、でアシスタントとして雇った男の子が実はゲイだっていうカミングアウトをして、それでこう関係性に悩むっていう、これも一冊の話があって、でその紹介はまたこう何とも4ページぐらい